みんな集まれ、ハッピーボンバ
こんばんは、みんな集まれハッピーボンバー、第3月曜日は私中野店がお送りいたします、全国のコアなコアな阪神ファンのための、月1回のトレーニング番組に題しまして、中野店の月刊トラトレというわけで、本日2月19日、阪神タイガースのキャンプがね、始まってるはずでして、喋ってる時は実は1月なんで、どんなキャンプを起こったかよく分かってないんですけども、まあおそらくね、新外国人選手、ね、福留、糸井あたりがガンガンガンガンと柵越え連発してですね、一面を踊らして、ね、皆さん、それぞれのホームランの数を足すと偉いことになったりとか、あとピッチャーもね、ガンガンガンガンとブルペンで投げて、今年はじゃあね、メッセンジャーが何勝してとか、能見が何勝してとか、こう足していくと120ぐらいになるとかですね、そういう風な、妄想でいっぱいの頃かと思います。はい、そして 今週はですね、今回は、先月に引き続きまして、またコアなコアな、話題をお送りさせたいと思います。それではこの後お楽しみください。
ハッピーボンバー、
それでは今日のゲストの方、今日は、二方お呼びしております。まず先月に引き続きまして、今月も来ていただきました、尼崎の、富鍼灸治療院院長の、松葉秀幸さんです。よろしくお願いします。
はい、こんばんは、富鍼灸治療院の松葉です。よろしくお願いします。
はい、そして今回は奥さんにも来ていただいております。株式会社キュア&ケア富の、松葉富子さんですね。
はい、はいはい、こんにちは、メンタルの部分を担当しておりますイメージングカウンセラーの松葉富子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。要は体は鍼灸、治療院、はい、秀幸さんとで、はい、メンタルの部分が富子さん、
はい
はい、もうで夫婦パートナーでもう体も心も、ね、整えていこうというところですね。はい、またそのあたりのお話はまたね、後ほどとしまして、まずは、ねはい、主に秀幸さん、
はい、
富子さんの方はですね、あまり阪神の方は、
はい、失礼いたします。はい、
まあ、ご主人についていって甲子園に何回かみたいな感じです。
そうですね、と、いつもその阪神の話をすごく熱くしてるっていうのを、旗から見てる側で、
熱くしてる、なんでこの人こんな熱いんやろみたいなね、
はい、はい、見てます。
はい、はい、じゃあまず秀樹さんとね、はい、進めていきたいと思うんですが、はい、何の話がしようかな、何ですかね、
はい、
前回ってこうなんか暗黒時代のなんかブラックなグレーな思い出ばかりだったんでですね。
そうですね、はい、
まずはこうなんか良かったことというかね、
良かったこと、
ね
え、うん、それはもう暗黒時代の良かったこと、
何でも別に、
そうですね、やっぱり暗黒時代とは皆さんご存知の通りも、はい、ずっと負けてたっていうイメージがね、あると思うんですよ。でやっぱり勝った時、やっぱ週末、日曜日にね、はい、夕方の5時に放送されるトロトラタイガース、週刊トラトラタイガース、
はいはいはい、
これを見るのがすごい楽しみでしたね。はるか陽子さんと川藤幸三さんとね、
はいはいはい、
毎度大きに 山本純一、この3人がやってる番組がありましてね、はい、これ阪神が勝ったハイライトを見るっていうね、今はそのトラ版がやってるんですけど、当時はその読売テレビがやってた放送なんで、それ見るのが楽しみでしたね。
ありましたよね、言うたら確率的に言うたらね、3回2回しか勝たないんで、
そうですね、僕も見る確率かなり低かったですけどね、
はい、
いつもカートがね、はい、なんか活躍した選手になんか電話するんですよ。
あ、うん、ありましたね。
偉そうに言ってるんですよ
ね、
ね、で、はい、もう僕はいつも心の中でね、はい、お前あんま活躍してへんくせにお前偉そうに言いやがってみたいな、ね、感じはね思ってましたけど、まあそれですね、で、まあ、最近で言うたらやっぱりそのやっぱり日本シリーズ、
はい、
4年前なんですけど、
あ、2014年、はい、
ソフトバンクと試合したし、うん、日本シリーズに、ね、甲子園行かせてもらったんですよ。
お
で、もう席もだいめちゃ高かったんですけど、ね、1万2000円した
お、
でもそれ見に行かせていただきましてね、
はい、
勝ったんですよ。
あ、
ゴメスが
第1戦、
そうなんですよ、はい、ゴメスのさよならタイムリーで、
うん、
もうそれすごい最近ではいい思い出で ね、
ね、
まあ、当時甲子園でね、うん、入場すると、
はい、
黄色のなんか虎の入った
お
フリップもらうんですね。
お
う
お
う、それを試合前にアナウンサーの方がね、一斉に上げてくださいって言って、うん、で上げたらね甲子園がもう真っ黄になるんですよ、
は
い、それ見た時はもう圧巻でしたね、
うん、
でもう、まあ、それと同時にね、
はい、
次いつ見れるんかなと思いましたけどね
次は、
ね、次は何年後やろうっていう、
何年後やろとね、
うん、もしかしたら生きてないかもしれないですけどね、
はいはいはい、
でまた若虎軍団のね、
はい、
歌が若鷹軍団、
はい、
この歌がね甲子園で聴けるっても、ね、結構レアやなって思いましたね。
あ、確かに確かに、うん、
で僕はやっぱりね、はい、やっぱ嬉しかったんでね、
うん、
1戦目と6戦目のチケットを買ってたんですよ。
なるほど、甲子園でやる、まあ、1、2と6、7が甲子園でしたからね。
そうなんですよ、
はい、
で、はい、1勝した後ね、
うん、
4連敗したんです
まあそれね、綺麗に4連敗しましたね。そ
う、やっぱついてへんなっていうね、はい、やっぱファンとしてね、
6戦目なくね、
そうですね、はい、もう最後に消化の ね、暴走で終わったっていう
暴走、はい、暴走し妨害
もうそう、はい、そういう日本シリーズで、はい、まあ、そうい うのはすごい最近のいい思い出ですね。で、まあ、はい、あとはね最近高架下二次会っていうのがやってるんですわ。
おー、二次会ありますね。
阪神が勝った後だけ、はい、昔の応援歌を歌うっていう
ね、43号線の高架下でね。
そうです、そうです、はい、で、まあ、しばらくしたらちょっと 若めのね阪神ファンの方がね、集まれ集まれ阪神ファンっていうんですよ。
はいはいはい、
もう僕みたいなファンはね、やっぱ行っちゃうんですよ。
あ、行きますね。
で、やっぱその歌を歌って、カツラギの歌とかね、うん、
お
高橋
ね、結構なんかほんまにほんまレアな
とこ、レアなとこをね、ついてくるんですね。
ついてきますよね。
みんなそう歌って、でやっぱ最後はその岡田とバース掛布、で最後真由美ダンスで終わるっていうね。
はい、
もう、ね、だからもう甲子園で勝ったっていう満足度に、
うんうん、
プラス1割また満足させてくれるっていうね、
うん、
そういうなんか二次会っていう、ぜひまあ、多分今年もやると思うんでね、
まあ、そうです、毎年ね、うん、大変わらずね、
そうですね、また甲子園行った際はそれも楽しんで帰っていただけたなと思います、
あれ、
はい、
多分代々誰か引き継いでるんでしょうね、だからずっと、
そうですね、はい、もう、うん、リーダーの方がね、まあ、いつも警備員さんにね、
はい、
ちょっと止められながらやってあるんでね
、はい、
ぜひこれは継続してやってほしいと僕は思ってますんで
ね。
あとはですね、
はい、
まあ、暗黒時代の思い出っていうかね、
うん、
まあ、多分これもね皆さん思うと思うんですけど、ね、今アンダースローでね、
あ、
青柳選手
ね、
ちょっと期待の星みたいな選手がいると思うんです、
う
ん、
ですね、
これを見るとね、
はい、
どうもこう僕は暗黒時代のアンダースローのピッチャー思い出すんですよ。
あ、なるほど、
多かったよなっていう。
そうですね、
いやどう考えても多かったよなっていう、
多かったですね、
川尻、へさか、
笠井、
三越芝、
三越芝、お
で田村敦もそうですし、で、はい、遠山でしょ、
うん、
で伊藤敦則って、
ね、
どんなギャンザースローおんねんっていうでピッチャー、笠井に代わりまして、うん、伊藤敦則って一緒やんけっていう、はい、そんなことは ね、ちょっとありましたよ ね、
うん、確かに言われてみたらあの時って他のチームにアンダースローっていなかった、
あんまりいなかったですよ ね、まあ、渡辺俊介がロッテの ね、アンダースロー投げてからちょっとだけ普及したかなっていうね、そういうのはちょっとありましたね。まあ、多分結構古いファンの方はね、
はい、
青柳見ると思い出すんちゃうかなっていう ね、
そうですね、
それがやっぱり思い出ですね、やっぱりね、はい、
ね、
うん、
はい、ね、そうか、そうか、はい、あ、それは僕の方の、
はい、あ、そうです、あの、テンさんのね、あの、はい、ちょっと聞きたいですね、
はい、あの、いい思い出ですね、
はい、
あの、これこの番組の中で言ったかどうか覚えてないんですけど、
はい、
まあ、言ってたら2回目ごめんなさいなんですけど、うん、2003年の優勝と2005年の優勝は全、うん、両方とも甲子園で見てるんです。
それめちゃくちゃ羨ましいですね、はい、
しかも夫婦で
夫婦で、
はい、うん、2003年は実は結婚する前 で、うん、で当時僕は掛け事をしてまして、
はい、
あの、優勝したら結婚するって言ってたんですよ、
はい、
あ、それで結婚前ですよね、うん、それを2月から言ってまして、うん、もう2月のキャンプの時から言ってまして、はい、かみさんは何言うとね、このアホかと、うん、ほな私いつになったら結婚できんねんと、ね、いつまでたら結婚できんやんけって、ね、思ってたらしいんですけど、うん、まあ、僕はもう優勝すると固く信じて、
うん、
で、チケットももう絶対この日やろと思って、うん、9月15日を買うたんです、
うん、
で、そしたらですね、
うん、
見事にあのマジック1で、
はい、
マジック、マジックね、うん、あのマジック2で迎えまして、うん、
はいはい、
で、2のまま迎えてね、で昼間の試合で勝って夜の試合であのどっか負けたら優勝が決まるんで、ね、
うん、
はい、ドキドキですよね、
で、もうね、うん、
で昼間の試合で赤星のタイムで勝って、うん、
はい、
うわーとなって、
よいよ
っていよいよって、うん、そしたらその時は甲子園のビジョンで、
はい
はい、横浜対ヤクルトの試合を中継してたんです
よ、はい、
だからみんなであの甲子園みんなで5万人であの他のチームを応援するというね、はい、よくわからない光景があ
の間どうするんかなっていう、
はい、
ね、待ちながらやっぱビール飲んだりとか、
そうですね、で選手もこう、うん、あのベンチから出てきてみんなで、うん、選手も、ね、うん、あの観客もみんなでビジョンを見て、うん、他のチームを応援してるというね、
すごいですね、異様な光景です
ね、はい、異様な光景が、
うん、
はい、
でもその胴上げをその星野監督の V 字開脚をね、ちょっと、
はい、V 字開脚も見て、ね、
うん、
で、ところが大事なことを忘れてまして、
はい、
ね、優勝したら結婚するですよ、
はい、
プロポーズするとしたらそのタイミングじゃないですか、
ね、
いっぱいいっぱいすぎて、うん、そのまま帰っちゃいました
、はい、やっぱり阪神の方が ね
阪神の方が18年ぶりですから ね、はい、
はい、まあ、僕も先月の、ね、放送でちょっと話したんですけどね、
はい、
もう優勝の時東京いたんですわ、
で
電話で親父の電話で聞いて、普通に電話越しにちょっと泣いてましたからね
、はい、
嬉しかったんです、
ね、嬉しかったですよ ね、
ね、そういう勝るものがあるんですね、何かにね、
はい、で、まあ、そのままプロポーズせず結婚したわけなんですけど、これ未だに言われるんですよねそりゃそうですよ ね、
ね、
はいはい、で2004年に結婚して、
はい、
で2005年です。これもまた4月、これはね確か、4月号に勝ったんじゃなくって8月ぐらいに勝ったと思うんですよ、
はい、
この日やろって言って、うん、で8月ぐらいなんでもうチケットもねいっぱい売れてるのになかったんですけど、
うん、
奥さんが見つけて、
うん、
ホテル阪神で中華料理食ったらチケット食いついてくると、
あー、おー、すごいですね、
これ行こうと、
うん、
でホテル阪神に行って中華料理食って、うん、ついでのチケット、うん、まあ、どっちがついたか分からないですよね、うん、どっちかというとチケットがメインなんで、
うん、
中華料理がメインっていうおまけなんですけど、そのチケットが胴上げの日だったんです、
うん、
優勝の日で、はい、
だってもう2年周期で優勝するんで ね、
ね、
もう今後はもうダメトラ卒業してどんどんどんどん強なっていくっていう、
そうそうそう、どんどんね、あ、毎年毎年見れるんかな、
見れるんかなっていう、
はい、
もう かれこれもう13年
そうですね
見てないですから ね、
ね、
はい、まあ、今年はちょっと期待したいなっていうところなんですけどね、
まあ、そういうね、 あと、まあ、思い出で言うとその続きは2008年って、
はい、
最後にこう大どんでん返されという、
ね、あ、はい、逆転されね、もう岡田監督の時ですね、は
い、
ね、
あの時これもまた友達と掛け事してまして、うん、というか僕の仲いい阪神ファンの友達が、
うん、
あの時ってオールスターゲームの時ってもうマジックついてたんですね、うん、
はい、
前半戦でもマジックついてたんで、うん、絶対優勝するやつ2人とも思ってて、うん、じゃあこれでもし優勝逃したらっつって彼が、
うん、
まあ、M さんなんですよ、うん、M さんはじゃあもし優勝逃したら読売ジャイアンツのファンクラブに入ると、うん
酷ですねこれ結構、
うん、っていう、まあ、掛け事、うん、まあ、冗談の、うん、じゃあまあそれよりちょっと面白いのは思いつかなかったんですけど、うん、じゃあ僕は阿部慎之助のユニフォームを買うと、
うん、
レプリカを買うと、
はい、
でその後どんどんどんどんゲーム差が近づいていき、
うん、
でこれ忘れもしません、
うん、
友達の愛君という人の結婚式、
うん、
愛君ちゃうわ、S 君か、うん、S 君の時の結婚式の時にですね、うん、もうなんかほぼ 今日負けたら逆転される、並ばれるっていう日で、うん、気が気じゃないんです、
そうです。
まあ、僕も、うん、あのそのね、新郎の S 君も、うん、続いて一緒にいた I 君という人もみんな阪神ファンなんで、うん、結婚式よりも試合経過が気になるって、うん、で携帯でこうチェックして、うん、であの披露宴の途中でっていうため息取る、ね、はい、で、その後、うん、さっきの M 君は、うん、読売ジャイアンツのファンクラブに入り、
はい、
僕は京セラドームに行って、ね、あの京セラドームに行ったら12球団のグッズ売ってるんで、はい、そこで安倍晋之助のレプリカを買い、
あ、
はい、
辛いですね、
辛いですね、あれレジ行くと辛かったですね、あの僕まともに持てなかったですからね、なんかビニール袋の端っこの方をつまんで、
うん、
あの つまんでレジに差し出してます、レジにほかすようにこう置いて、
すごいね、阪神、はい、が強いっていうね、僕もね、あの昔あの学生の時あるんですけど、ね、はい、罰ゲームで、
はい、
あの何かの罰ゲームやったと思うんですけどね、はい、あの阪神巨人のライトスタンドで、
はい、
巨人の応援をするっていう、
お
ー過酷な罰ゲームをねしたことがありまして、ね、もう当時のライトスタンドってね、
はい、
もうすごかったんですわ、はい、もう、はい、怖かった、めちゃあれ命の危険を感じましたけどね、まあ、言うたら巨人の帽子かぶって8匹来て、
はい、
応援するわけですよ。
うん、
そしたら、まあまあ、これも、ね、あの当時のファンはご存知だと思うんですが、うん、昔で中ライトスタンドの中段ってね、
あ、
ちょっと怖い、
ああ、そうですね、ちょっとなんかちょっと
怖いファンがいっぱいいるんですよ。もう酔っ払い、酔っ払いのファンもいらっしゃいますし ね、もう、はい、めっちゃ怖いファンがいっぱいいるんですね。
うん、
でそん中で巨人の8匹来た時のね、あのもう突き刺さるような視線が ね、
あ
でね、もう最後はね警備員さんに、はい、ちょやめときなさいと
、
はい、
止められた
止められました、もうすぐ脱ぎましたよ、
はいはいはい、
はい、
過酷です。
ちなみにその試合負けましたけど、
あ、なるほど、
うん、
はい、ね、まあ、いろいろと、うん、はい、ね、過去の思い出も盛り上がりましたけども、はい、で、じゃあ、まあ、キャンプ中なんでね、
はい、
ちょっとまあ、どうですね、あのキャンプ中の楽しみ方というかね、
そうですね、
やっぱりほら、うん、あの、うん、今シーズンに入ってこう新入団の選手も入ったり背番号も変わったりしてね、
はい、
やっぱり背番号って、ね、はい、あの一つ注目ですよね。
そうですね、あのやっぱりこの背番号、活躍する背番号と、
は
い、
あ、
活躍できない背番号
ありますね。
であと呪われている背番号っていうのがありまして、ね、僕の中でちょっとそういうのをちょっとね、ちょっとデータを出してみたと、データって普通につけた背番号の人を置いていくだけなんですけど、ね、やっぱりね、その、まあ、まず活躍している背番号って言ったらやっぱりもう花形6ですね、
6、お
う、うん、もう金本
和
田豊、でその前やったら藤田平、
おお、
うん、しかも長く活躍する選手がね、
そうですね、
つける番号なんですけど、
そうですね、
ホワイトもつけてましたけどね、
ホワイト1年間ね、はい、
6はね、はい、いい番号やなって、はい、であと1も A 背番号やな、
お
でも鳥谷、ね、で野田浩二、
お、
で広田
、うん、
いい番号ですと思
います、ね、いいですね、オマリー、
オマリーもつけてましたね、
はい、
あと中込みもつけてましたけど、
まあまあまあ、はいはい、
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ
まあまあ
まあまあまあまあまあまあまあ
まあ
まあまあまあ
まあ
まあまあ
まあまあまあ
まあまあまあまあまあまあまあまあま
あまあまあま
あまあまあまあまあまあま
あまあまあま
あまあまあまあまあまあ
まあ
まあまあまあまあまあまあまあ
ま
あまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ2番、意外に活躍してそうな番号なんですけど、ね、ダメな背番号やなっていう、ね、まあ、北条もそうですし、大野久志、
あ、
ね、城島、
お、
ね、あの辺も、まあ、あと松永、
高
橋義彦、
あ、
ね、なかなか残念、なんか、ね、結構、ね、期待されてるんですけど、
なるほど、
あ、ちょっとあかんかったな、ね、平尾もそうでしたし、ね、
平尾ね、
うん、はい、そうですね、番号ですね、
なるほど、
あとはですね、44番、
お、
あれ44番良さそうに見えるじゃないですか、
バース、
はい、
バース、
はい、
ヒルダ
ー、その後なんですね、
あ、
山下和輝、
あ、
お、吉本亮、
あ、
で、まあ、関本もつけてたんですよ、
あ、つけ
てた、ね、でも3に変えてるんですよ、
ね、あ、そうかそうか、
3に変えたから良かった、
あ
とはボイヤーとかね、あそうなんですよ、だから梅野さんちょっと早く変えなあかんちゃうかなって、
あ、はい、梅野さん ね、
ねえ、そういう感じですね、はい、でやっぱり 44出たら絶対出てこなあかんのが31っていう。
お
ー、掛け譜、
掛け譜、
カークランド、
うん、
あ、お
い
や、
いいですね。
ね、その後です、
はい、
30萩原誠、萩原誠だから5年ぐらいいるんです
よ、ね、あ、そうですね、
で名前ね、萩原誠で言ってあかんくて、誠の誠をちょっと漢字変えて、
漢字変えたりね、
ダメで、
はい、
最後誠になった、
誠にしたり ね、はい、
ね、名前変えるよりさっき背番号変えなあかんかったん
ですよ。そうですね、
ね、その後は広沢つけて、浜中つけて、
はい、
リンウェイツつけてね、
つけて、はい、
でもうそこはつけてないですけど ね、
そうですね、まあ、かね、かけを二軍監督自身が
つけ て、 つけてね、はい、やめましたから ね、
ね、はい、ね、
やっぱりちょっと呪われてんちゃうかなっていう ね、
うね、
そうですね、いろんな背番号あるんですけどね、31誰かがつけた時はちょっと、
あ
っ、大丈夫かこの選手っていうふうにちょっと見守るような気持ちで見ていただきたいなっていう、
ね、
はい、ところですか ね、
ね、
はい、
またね、背番号にまつわるね、うそういうストーリーもね、またちょっと、はい、掘り起こしていければなと思います、
はいはい、
で、番組開始から21分経ちまして、
はいはい、
ちょっと奥さんの方に話を振らなきゃいけないので、
ちょっとバトンタッチします、
はい、ね、はい、今日来ていただいているので、はい、奥様にはもう阪神じゃなくて、ね、
はい、
仕事、まあ、まず阪神のことを聞きましょうか。甲子園にね、はい、行かれてると思うんで、なんかその時の思い出とか、はい、
そうですね、一度、うん、二度ぐらいですかね、
二度ぐらい、
はい、行ってまして、実際に行った時にすごく綺麗だなとびっくりしました、芝生とかの緑の具合とか、うん、ライトの当たり方とか、本当に行くまでのイメージと全然違って、きらびやか で、 でまた選手の皆さんの体の大きさとかにびっくりしたっていう印象があります。はい、なんかね、まあ、球場なんですけど、こうステージに上がられてるっていう印象があって、なんかすごいなって、圧巻だったのは覚えてます、はい、
ね、本当そうですね、甲子園ってね、やっぱり聖地って言われますけど、
そうですね、綺麗ですよ ね、 実際ね、はい、
はい、
あとは焼き鳥が美味しかった、
焼き鳥美味しいですね、
はい、
はい、ありがとうございます。で、そういう松葉富子さんのね、はい、お仕事で、まずちょっと名刺が手元にあるんですけども、
はい、
ジョイ石井認定、はい、イメージングカウンセラー、
はい
はい
はい、市長がおりまして、ジョイ石井氏なんですが、
はい、
本当にカウンセラー界では有名なトップカウンセラーになってまして、で特にメンタルの部分でイメージの力を使うというカウンセリングをしております。はい、想像がですね、イメージの力っていうのが、本当にただの空想じゃなくですね、本当に実感として体と心に影響するっていう事実があります。なので、不安とかネガティブな感情ですね、心配事とか失敗事を思い出すと、その場で前の嫌な気持ちがドーンと入ってきて、で気持ちもドーンと落ちて足がすくむとか、その先の、緊張することもそうですけど、来週のなんか大きな会議で何があるとか、結婚式のスピーチがあるとか、それを思い起こして、あ、苦手だなと思った瞬間に手に汗握るとか、ヒヤッとするっていうことがあるんですね。
なるほど、
これは実際に、イメージなんですけど、そのものによって感情が強く動いて、で心も体も反応してるんですね。その部分の事実を、ネガティブなイメージはそうなんですけど、これプラスにも使えるんですね。じゃあその心配事であったりネガティブであったりと膨らませるよりも、本当にやりたいことであったり、こうなればいいなと思う心で、強く本当にイメージすることによって、体も心も実際は半分はその達成しているような形で能力が出てくるっていうのはこれ事実なんですよね。そのイメージを使って、もっともっとその方のやりたいことであったり、なりたい自分っていうのを叶えていくっていうカウンセリングを、
なるほど、
はい、しております。
すごいですね、やっぱりもう本当にそういった成功している有名人、はい、のカウンセリングとも同じメソッド、
はい、
そのものですか、
はい、一緒に教えていただいて、
これ
は、
そのトミコさんの、はい、カウンセリングを受けるとしたら、どうやって受けたいんですか。
あ、そうですね、はい、もちろん鍼灸院の方でも、実際体と心のケアをしてますので、
はい、
体の不調を訴えてこられて、お話を聞くと、お気持ちの上でやっぱり深く怒りを抱えてるとか、やっぱり落ち込んでしまってるという形で不調が出てるという場合もありますので、はい、鍼灸院の方でももちろんメンタルカウンセリングを、はい、しております。で、あと個別で別で出張したりカウンセリングしたり、いろんな企業であったりセミナーの方を、はい、しております。
はい、 じゃあ鍼灸院の場所、先月も言ったんですけども、
はい
ね、もう一度お願いいたします、はい、交通ね、
はいはいはい、阪急塚口駅が最寄りになっておりまして、はい、まあ、そこは徒歩10分ぐらいのところにあります、
はい
はい、まあ、普通に歩いて行ける距離だと思いますんでね、うん、
はい、
まあ、早歩きの方は8分ぐらいで
来れるか、早歩き8分、はい、
はい、で、まあ、診療時間が朝の9時から、うん、夜の22時まで
22時まで、
はいはい、やっております、
ね、9時から22時まで、
そうですね、なので、はい、普段ねお仕事が、はい、まあ、そこそこ忙しいのでどうしても治療がいけないとか、まあ、いろんなねクイック的なものってあると思うんですが、うん、本来の痛みを強く伴っている痛みであるとか後遺症であるとか、もういろんな症状、不快な症状ですよね、それを取るのに遅めの治療もやってますので、お仕事帰りとかにもお越しいただける形になっております。
ね、いつ休んでるんですかね。
そうですね、まあ、終わってから休もうか
みたいな
感じで、たくさんのことを見させていただきたいというのがありますので、
なるほど、
はい、頑張っております、
素晴らしいですね、本当、はい、
そうですね、まあ、治療中に阪神の話してたらね、うん、
はい、
まあまあそれはもう仕事の時間じゃないっていう認識にしております。
なるほど、
はい、これはもう休憩時間、
休憩時間、なるほどね、うん、そうですね、うん、じゃあもうね、富鍼灸治療院に行かれる方はもう積極的に阪神の話をしていただいて、
は
い、
そうですね、
ね、
はい、それが僕の治療になると、
ね、言っていただけたら、なるほどね、
はい、
はい、
もちろん他のスポーツの好きな方も、
はい、なるね、はい、まあ、巨人ファンでもね、
そう、もちろん
巨人ファンでもサッカー好きな方でもね、
はい、
はい、大歓迎です、はい、
阪神ファンほど ね、巨人のこと知ってる人もいないかもしれない、
確かにそうですよね、
阪神ファンの方が詳しいと思う、
詳しかったね、やたらなんか巨人の選手に詳しかった
ね、そうですね、もう、はい、まあ ね、 ね、打たれた選手覚えてるんでしょうね、
まあ、大体ね、うん、打たれた選手抑えられた投手はね、
そうですね、はい、ね、斉藤正樹とかね、
もうね、
今コーチですけどね、はい、顔を見ただけでやっぱり当時思い出します
ね、まあ、確かにね、
うん、斉藤、桑田、牧原、あれを見たらもう3連敗、
まあね、ね、そうですね、うん、
ローテーションの裏やったらまだ勝機はあったかもしれないですけど ね、
そうそうそう、ね、もうせめてもう一回敬遠球を打たれてくれへんかなとか、ね、
そうです
ね、そんなこと絶対ないですけど
ね、 ね、はい、ああいう新庄みたいな選手って ね、 ね、もうほんま中に出てこないですから ね、
ね、そうですね、まあ、今思えばとんでもない人でしたよね、
そうですね、スーパースターですね、今バリで堂々、
ね、
バイクかなんかやって
あるん
ですね、ちょっと僕亀山は会ったことあるんですね、
あ、そうなんですか、
バッティングセンターでちょっとコーチしてまして、まあはい、ホームチェックって言って、めっちゃホームチェックしてもらいました、
へ、
うん、いや、うまいですよ、めっちゃ打てるようになったんですよ、
おおお、
すごいな、さすが世界一の監督やなって思いました、
ね、リトルリーグ世界一ね、
しばらくしたらね、宮内仁になったんですよ、
お、
誰も行かなくなって少なかったな、神山と結構ギャラリーおったのに
宮内
ね、うん、あ、中途半端でしたよ ね、
ね、うん、
眼鏡かけたりかけんかったり、
あ、そうですね、一頃はなんかグラサン、サングラスをしてね、はい、甲子園に行った、お、宮内とか言われましたけどね、
そうですか、
はい、
いや、なかなかコアのファンですね、
はい、
そうですね、
はい、はい、まあ、コアのファンばっかりなんですよ、
ね、
はい、はい、ということで、はい、はい、今月も本当ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、ハッピーボッパー、
はい、今月はというわけで、富鍼灸治療院、松葉秀樹さんと、株式会社 Q&ケア富の、松葉富子さんにお越しいただきました、どうもありがとうございました、改めてありがとうございました、
あ、
どうもありがとうございました、
はい、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、で この番組次回の放送は、3月19日になります、
はい。
まあ、キャンプのね、振り返りとかですね、あのしていきたいなと思います。あと今年の展望とかも話していきたいと思います。はい、はい。この番組は心斎橋安のスタジオ 7S からお送りいたしました。それではまた来月まで、皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。